お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このコーナーは毎週月曜日、独立行政法人国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。はい、それでは本日は、外科の市隆治先生にお越しいただいて、盲腸のお話をしていただきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。先生、盲腸ということで、はい、私虫垂炎とも聞くんですけれども、はい、その辺のなんか言い方の違いとかっていうのはあるんですか？
ですね、まず盲腸っていうのが、一般的に盲腸と言われているのは、いわゆる医者の言葉では虫垂というところなんですけれども、はい、お腹の中ではですね、その小腸と大腸がこう右のお腹の下っ腹のところでつながるんですけれども、
はい、
そこの部分のことを医者は一応盲腸っていうんですよね。
はいはい、
でそこからこうその盲腸の端からこう6センチから8センチぐらいの細長い管がまた別に飛び出してるんですよ。ここの部分がいわゆる医者でいうところの虫垂というところで、
はい、
これが炎症を起こすと要するに虫垂炎で、一般の人がこれ盲腸だって言っているところですね。
なるほど。
盲腸にかかったんだよとか言って、はい、話すところの盲腸とはこの虫垂のことを言います。
あ、そうなんですね。はい、はい、この部分が炎症を起こすことで虫垂炎は盲腸というふうになるんですね。
はい、
はい、虫垂炎、盲腸はよく私も聞く、病気なんですけれども、どういうふうな病気なんですか？
どういうふうな病気というか、簡単に言うと、盲腸の壁がですね、炎症を起こしてこう腫れ上がってくる病気なんですけれども、盲腸の起こる原因としては、そういった管としてつながっているところって言いましたから、
はいはい、
その管の中が何かのきっかけで詰まってしまう。そうすると中でこう膿が溜まってしまって、
はい、
そうすると中の圧力が高くなって、
はい、
そうすると壁の血液の流れが、巡りが悪くなって、
はい、
簡単に言うともう腐っていってしまいに穴が開いてしまうという、非常に、ほっとくと非常に怖い病気になりますですね。
そうなんですね。はい、壁に穴が開いたりもしてしまうわけですね。
はい、ほっとくともそれどんどんひどくなっちゃうという、怖い病気ですね。
そうなんですね。はい、でもかかる年代とか、どのぐらいの件数があるとか、よく聞きますから割と多いんですよね。
はい、割とみんなでも周りの人が結構、昔盲腸かかったとか、
ね、
この前ちょっと盲腸でちょっとお腹の手術したとか言ってる人が結構周りの人もいると思いますけれども、
はい、
ですね、大体多いのはですね、年齢的にはもう特にどの年代でも起こりやすいんですけれども、
はい、
一番多いのは大体 10代とか20代とか、そういった人が多いです。
割と若い
人ですね。で、どのぐらいの人がかかるかって言われてますけれども、
はいはい、
アメリカの一応お話になりますけれども、
はい、
大体一生のうちでかかる人のが大体 7% ぐらいいるんじゃないかって言われてて、
はい、
簡単に言うと15人からのうちの1人ぐらいは、15人いたらその1人は一生のうちで1回は盲腸の治療を受けたっていう方がいると言われてはいます。
そうなんですか。アメリカって広くてね、人口多いのに 7% ってやっぱり多いですね。
それなりに結構多い数字ですよね。
そうなんですね。先ほどね、10代から20代だけが多いけれども、高齢者の発症もあるんですね。
はい、最近はそういった比較的お年召した方のそういった盲腸の症例もありはしますので、
はい、
特にこの年齢だから危ないとかそういったわけじゃないんですね。
虫垂炎ってどういう方がなるんですかっていう質問をね、先ほど私もさせていただいたんですけど、はい、特になんか難しいんですね、それを限定するのは。
特別に太ってる人に多いだとか、特別に何か
、はい、
便秘がちの人に多いとか、特別にそんなデータがあるわけではないんですよ ね。
そうですね。
だから誰にでも起こりうる病気だと思ってくだって結構だと思います。
なるほど。盲腸になってしまうとどういうふうになっていきますか？
もちろん最初はお腹が痛くなるわけなんですけども、 盲腸はだいたいお腹の右下にあるんですけれども、はい、ただ最初からそこが痛くなるわけではなくて、うん、最初はなんかお腹全体的に痛いなとか、
はいはい、
あとはなんか食欲が出ないなとかあります、うん、よく多いのはだいたい水落ちとかですね、へその周りですね、はい、最初はこの辺りがなんか痛いなって感じてきて、うん、ほっとくとだんだん吐き気が出てきたりとか、
はい、
あとはほっとくとどんどんどんどんこのお腹の右下が痛くなってくるって感じで、うん、なってどんどん進んでいくのが分かりますね、
はい、最初にこの水落ちとかっていうお話なんですが、痛くなるのは、はい、盲腸なのにそこが痛くなるっていうのはどういう、
まあ、一度まず最初はそのお腹の壁に炎症が及ぶようになると右の下っ腹が痛くなるんですけれども、うんうん、最初は内臓だけ その盲腸が腫れてるっていうのは、というと症状的にはお腹の中ではその大体真ん中あたりに来るような痛みとして自覚されますので、
ああ、そうなんですね、はい、そういうふうに仕組み的にそんな感じになっちゃうんですよね。
で最初見ていくと、はい、本当に最初のなりかけで病院行ってお腹痛いって見てもらうと、はいはい、最初見たらこれ、うん、胃腸炎かなみたいな感じで言って、うん、なかなか症状が難しいってことも時々あります。
あ、そうですね、はい、まあ、水落ちが痛いとか言ったらやっぱり胃の方に、ね、はい、考えてしまいますからね、はい、じゃあそれもちゃんと診断していただかなければ、まあ、ちょっと経過を見ましょうみたいな形になったりとかっていうこともあるんですね、
はい、最初だけでは本当にもう症状がわからないことがあって、うんうん、ただやっぱりそういった時にはやっぱりこの人は盲腸かもしれないって僕らも一応考えながら、うん、
はい、
経過見ても経過見るけどお腹痛く、はい、痛みが強くなるようなとか、なんかお腹の右下が痛くなることが起こるようだったらもうすぐ来てくださいって感じで言ったりしますね、
はい、ね、先ほど、まあ早めに見つかった場合は盲腸といえばもう手術というふうにしか思わないんですけれども、はい、そうじゃなくて早めに見つかった場合はお薬でっていうのもあるんですか？
本当に症状、はい、炎症、まあ、いわゆる、まあ、炎症、まあ、中水の軽いものは可能止めですね、うん、
はい、
それを使って症状を抑えるということもできやするんですけれども、ただまたぶり返すこともありますから、
そうなんですね、
だからそれはもうその時の症状によってお医者さんと相談で決めるということになると思います、
う
ん、
はい、で最終的にやっぱりもう切ってしまった方がいいと。
そうですね、
切ってしまうという言い方ですが、
まあ、そうですね、やっぱり、うん、ある程度も炎症が進んでしまうと、うん、これはもう取ってしまった方がいいと考えて、うん、いわゆるもう中水、まあ、盲腸を取ってしまうっていう手術を考えるってことは、まあ、よくありますですね、
はい、で先ほどだんだん壁に穴が開いたりもするっていうことをお聞きしたんですけれども、さらにそれを掘ってしまうともっとすごいことになっていくんですよね。
まあ、破れたところで海が、うん、まあ破れる頃には中にも盲腸の中には海が溜まってしまうんですけれども、うん、それが漏れ出すとお腹の中に海が広がると、はい、まあ、腹膜炎っていうお腹全体が痛くなる病気になることがあります。そうなるともうかなり重症というか、
そうですね、
もう熱は出るし体調はどんどん悪くなるしっていう形で、うん、特にお年寄りの方がそれが起こってしまうと、
はい、
もう命に関わるような状態になるってこともありえます。
そうなんですね、まあ、これじゃあもう本当にもう我慢はしちゃいけませんね。
いや、もう我慢はちょっと困ります。
困りますね、はい、はい、なるほど。私手術って言ったんですけど、本当にもうお腹をこう切るというイメージしかないんですけれども、その他にもあるんですか、やり方といいますか。
そうですね、いわゆるよく盲腸の人は分かると思うけど、この右のその下の方を、はい、5センチぐらい切ってから
そうですよね、
そこの部分から盲腸を取り出すって感じをしますけど、はい、まあ、最近はもういろいろ技術が発達してきて、うん、いわゆる内視鏡、腹腔鏡、
はい、
まあ、内視鏡ですね、
はいはい、
内視鏡を使う手術も出てきてます。それだとちっちゃい傷でできることもありますけれども、
はい、
まあ、そういった方法もいろいろ出てきてる時期ではあります。
あ、そうなんですね、はい、まあ、もちろん入院すると思うんですけれども、入院にはやっぱり差は出てくるんでしょうかね。
まあ、腹腔鏡をやる手術の場合には入院期間が短いというのが一般的に言われていますけれども、
はいはい、
ただもちろんその盲腸の程度にもよりますから、うん、これはもうその時の判断になるかなと思いますね。
そうなんですね、まあ、もう一つ聞くと、まあ、妊婦さんとかでもね、かかったりすることももちろんあるということで、
は
い、
もちろん妊婦さんでも盲腸が起こることはやっぱあります、
はい、
あ、中水炎ですね、はい、
はいはい、そうですね、またそれだと今度は胎児にも影響してくるような形になっちゃうんですよね。そうですね、
特にお腹の中の炎症っていうか、その熱持ったりばい菌がついたりすると、
はいはい、
やはりそのもういわゆるもう流産する可能性が出てきますから。
あ、そうなん
ですね、だからそういった妊婦さんがそういった盲腸が起こるともう、
はい、
それはもう慎重にも治療を決めていかないといけなくなるんですね。
うん、そうなんですね、まあ、早く見つかればね、特に、ね、怖い病気ではないはずなんですけれども、
まあ、放っておくとっていうことで。
そうですね。
ね、はい、まあ、病気全部そうなんでしょうけれども、あのこれもね、お腹痛くなったら皆さんちょっとまずは病院にかかっていただいて。
そうですね、
うん、治療を行えばもう全然あれですよね、死亡率っていうのは ほぼないみたいな。
まあいわゆるあの破れたりしまう、まあ、要するに壁が腐るほどひどい炎症だったり、うん、
はい、
破れてお腹の中に膿が散らばる、まあ、膿が漏れ出すようになると非常に怖いんですけれども、はいはい、早期に見つけて普通に治療すれば、いわゆる、まあ、死亡率と言われているのは大体 0.1% もないと言われてますから、
うん、そうなんですね、
だから普通にちゃんと診断してちゃんと治療すればそんなに怖い病気ではありません。
はい、わかりました。他に何かおっしゃっておきたいこととかございます？
そうですね。いわゆるあのお腹が腹痛とかいうのは非常に、まあ、うん、誰にでも起こり得るし、
そうですね、
あのそんなにあの珍しい病気でもありません。
うんうん、
ただやっぱりあの盲腸とかになってしまうとどうしてもやっぱ腹痛と違うなとか、
うん、
なんかいつもとなんかこれまでのお腹の痛み方とは違うなってなったら、そういう時にあんまり我慢せずに、
はい、
まあ、近くの救急病院とか、
はい、
かかりつけの先生の方に行ってもらって、
はい、
その時にちょっといろいろと診察してもらってアドバイスを受けるようにしてもらうとありがたいなと思います。
はい、もちろん沖縄病院さんもね、あの受診できるということですよね。まあ、
そうですね。はい、
はい、ぜひそういう感じの、ね、症状が出た場合は皆さん、まあ、我慢せずに、ね、お医者さんのところに必ず行ってください。
はい、
はい、今日はあの盲腸の話でお越しいただきました井出先生、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はいはい、ではこの番組をお聞きのリスナーの皆様からのご意見をお寄せいただければと思います。沖縄病院へのお問い合わせはファックス番号 098-897-9838 098-897-9838 までお願いいたします。
リノアシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@giwanciti-fm.com、ファックス番号は 098-943-5782 までお待ちしています。
これなんね。
ああ、これで映画見たり台風情報見たり写真も大きく見れるわけさ。
だあ見せて。すごいね、大きいね。
でしょ。これで石垣の孫ともテレビ電話できるわけさ。
すごいね。でも難しくないね。
大丈夫。お店の人が丁寧に教えてくれるから、はるちゃんでもできるよ。
はい、それじゃあ私も店に行ってみようかね。
スマートフォン、タブレットのことなら au ショップすなべ。電話番号は098-926-2970。 お電話
お待ちしてます。
トップアスリート選手も愛用中、 3DO 足圧測定システムによる高機能オーダーメイドインソール、その名もオーソティックス。あなたの足と体の悩みを軽減。お問い合わせは 090-1946-8118、 シャンティースマイルを検索。
体喜ぶ、心が弾む、あなたの笑顔がみんなの笑顔に。
今日も明日も毎日元気、取り戻そう健康長寿を。
さあ始めよう、チャレンジするあなたを応援する
スポーツパレスジスタス。
お元気ですか。保健調剤でおなじみの健やか薬局です。処方箋をお持ちですか。私たちはどちらのお医者様が処方されたお薬でもご用意できます。地域に根ざした薬局でありたい。
保健調剤健やか薬局。
ねえねえ、大道火災って知ってる？
沖縄の保険会社でしょ。
宜野湾市にもあるのかな。
永田交差点から北向け右手、沖銀の3階にあるさ。
自動車保険、火災保険、生命保険も使ってるみたいだよ。
行こう行こう、この島の損保、大道火災。
軽自動車の時代、長浜モーター、鈴木の新型ソリオほか、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。